中川雅人の生き生きラジオ。皆さん生き生きしてらっしゃいますか？この番組では木というものを私中川雅人がいろいろな角度から分かりやすくお話をしてまいります。どうぞごゆっくりお楽しみください。皆さんお元気ですか？株式会社 SS の中川雅人です。今日も東京センターの佐久間一光さんと木についてのお話をしたいと思います。佐久間さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
熊本の、地震、さらには千葉で豪雨でね、
はい、
ちょっと大変だったね。被災された方もいらっしゃったかと思うんですけどね、見舞い申し上げますね。これ体験談がありましたね、はい、会員の方からの体験談ちょっと読んでもらえますか？
はい、今回の熊本地震では多くの会員の皆様から LINE やお電話で温かいお声掛けをいただき本当にありがとうございました。私の住む町内は水圧は低くなったものの水道や電気が使え大きな被害はありませんでしたが、近くの地域では断水が続き大変な思いをされた方も多くいらっしゃいました。地震が起きた時は自宅にいましたが、不思議と落ち着いて行動することができました。揺れが収まった合間にお風呂へ水をためたり、空のペットボトルに飲み水を確保したりしながら、再び揺れを感じるために玄関の外へ避難しました。後から振り返ると冷静に対応できたことに自分でも驚き、守られていたように感じた出来事でした。その後被害の状況を知るにつれ、その深刻さに心を痛みました。同時にこれまで当たり前だと思っていた日常がどれほどありがたいものだったかを改めて実感しました。また一人でいる時に地震が起きたらという不安もあり、そばに主人がいてくれることへの感謝の気持ちも深まりました。ちょうど実母の三回忌の時期でもありました。熊本に住む弟は高速道路が通行できない中、一般道を約3時間かけて実家まで来てくれました。おかげで家族そろって母の三回忌を無事に営むことができ、ありがたい気持ちでいっぱいになりました。今回の出来事を通じて多くの気づきと感謝の気持ちをいただきました。ご先祖様への感謝を忘れず手を合わせながら、これからも祈りの気持ちを大切に過ごしていきたいと思います。
ああ、なるほど。これはね、この方は大した被災がなくてね、まあ良かったっていうことだけど、たくさんの感謝ね、そういう気持ちでもっていい気を周りに送ってくれているかなと思うんですね。
はい、
慌てず騒がずっていうことはあるんだけど、ただ被災しちゃうとね、これも本当に大変なことだから、慌てず騒がずって言ってもね、もうパニックになることもありますよね。
焦ってしまったりね、すると思いますよ。
そうですね、まあ、日頃から機能充電というかね、少し余裕を持てるそういう気持ちをね多くして、いろんなプラスの木と私呼んでますけど、そういうプラスの木の応援が受けられるようにね、ぜひそう日頃からそうしていただきたいなと思うんですけど、被災した中でもこの方に感謝の気持ちを持てるということはプラスの木とはまた波長が合いやすくなるんですよね。でより一層応援してくれる、一見良くない出来事で災いのことなんだけども、それで、ね、一見良くないことからもプラスの方に波長を合わせられると、これはまたさらに応援を受けやすくなる、そういうことがあるから、ね、不幸中の幸いとは言いますけど、幸いの部分を見られるようにするとね、いいのかなと思います。気の観点からはそれが言えますね。
はい、そうですね、ちょうどなんか急に判断をしなきゃいけないとかね、
はいはい、
いう場面とかがやっぱり出てくると思うんですけど、まあ、そういう時のこう、まあ、ひらめきというか応援というか、あ、こうした方がいいかなっていうのをね、うまくキャッチできるようにしたいですよね。
そうですね、ここで音楽に気を入れた CD 音機を聴いていただきましょう。
本気を聞いていただきました。
過去にはね、もういろんな災害がねあったかと思うんですね。自分とこの災害、ね、やっぱり過去の災害をチェックしておくってのもねいいかなと思います。でやっぱりきちっと何があるか分かりませんから。
そうですね、
過去になくてもねこれから出てくるってこともあるから、
はい、
だから準備っていうのは怠りなくしとくってことかな、うんうん、日頃からのね、だ避難経路とかそういうのを見とく必要がありますね、
はい。
地震もそうだし豪雨それもそうですよね、いろんなあの災害がありますからね。
そうですね、
うん、佐久間さん家の方は川が近いでしょ、はい、
そうなんですよ、
うん、だからきっと洪水ってのもあったんじゃないかなと思うんだけど。
そうなんです。そこでですね、うんうん、ちょっと過去の災害を調べてみたんですね、
う
ん、
ああそうですか、
はい、そうするとですね、まあ江戸時代ですね、
うん、
天明6年、
はい、
多摩川でもうかなりのね、豪雨でですね、
うん、
決壊してるんですよね。
決壊してますか。
まあそれがですね、
うん、
何年も実は起こっているんですね。
何年も起こってる。
あの台風だったり大雨だったりっていうのは、う
ん
うん、はい、まあ堤防がもう決壊しているっていう状況がありまして、
うん、
で昔も江戸時代はですね、
うんうん、
多摩川はひとたび大雨が降るとですね、うん、大きな災害をもたらすっていうので、うん、暴れ川っていうね
名称もついてた
あったっていうことなんですね。
そういう意味ではね、過去に大変だった方々はいらっしゃいますね、いろいろ ね、
まあ、その一方で洪水によって肥沃な土地が運ばれるということで、
うんうん、土地がね、まあ、変わっていくってことありますね、
はい、なのでまあ農業にとって恵みをもたらす一面もあったっていうことなんですよね。
そういう意味でね農地としては良くなったから。でもまあ被災してねいちいちね大変なことが起きてたらね、
大変ですよ、うん、
そういう方々のご苦労で今はご飯工事も進んだりね、はい、
うん、
いろいろな手立てができて今は洪水になってないってことでしょ。
はい、そうですね。
そういう意味ではありがたいですよね、うん、まあそういうふうにして過去のいろんな出来事、ちょっとご自分の地域のね歴史っていうのも振り返ってみられるといいかなと思いますね。
いいと思いますね、うん、
その分だけご先祖がいろいろ力をね、
はい、
貸してくれるってこともあるでしょうからね。
ね、あると思いますよ、
うん、
まあ、自分たちはこれだけのちょっと苦労したんだっていうことをね、
うん、それを理解するっていうことではね、はい、
そうですね、
うん、まあ、あの木というのはどんどんご自分のところに木を補給する、新気候のエネルギーを補給していくんだけど、そうすることでご自分のエネルギー、木が高まっていく。それがあの身の回りのいろんな木の環境を変えるってことありますね、
はい、その木の環境を変えるっていうところでですね、うん、まあ、普段からこう防災の備えですね、
はい、
水や食料、
うん、
まあ、こういう備えておくことで、
うん、
家族だけではなく、
うん、
地域の方にもね、
はいはい、
シェアできる、
はいはいはい、
まあ、都会だと人口も多いですから、
うん、
まあ、自分のところだけじゃなくそういう地域の、うん、活動にもなるっていう風に備蓄をしていくっていう心得もね。
ああ、そうですね。
いいですね。
私もね 3.11 の時に、
はい、
仙台で被災したんですけどね、私はね、一旅行者だから言うなれば、だから大変なことだったけど、ちょうど避難した先が、ね、
はい、
上がマンションで、その方々がいろいろ炊き出しをしてくれて、
ね、してくださったんですね。
ありがたいことにね、それが助かりましたよね。まあ、まあ、いちいち、いろんなものを運んでくれたりしてね、皆さんに提供してくれたら本当にありがたかった。ああいう助け合いの気持ちってね、
はい、
とっても大事ですもんね。それには普段からやはりね、備蓄もそうだし周りとのコミュニケーションも大事ですね。
大事ですね、
うん、備えあれば憂いなしだけども、そういう心がけとっても大事ですね、
うん、
まあ、それがやっぱりいい気をもたらすってこともあるし、さらには自分の中に、新気候のエネルギー集中して受けることで自分と自分の周りの気の環境が変わっていくってことがあって、過去に、いろいろな大変な目にあって被災された方々も、ご先祖さんですね、そういう方々も力を貸してくれるようになるのかなと思いますね。ぜひ自分の身の回りから気をね補給していただきたいなと思います。今日は、災害の話をね、東京センターの佐久間一子さんとしました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。